健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院外科の田部井勲先生です。
おはようございます、第三病院外科の田部井勲です。よろしくお願いします。
今日お話しいただくテーマなんですけれども、外科ということですが、ご専門のですね、
はい、
乳腺内分泌外科、
はい、
よく分かりそうで分かんないんですが、
はい、
のご専門ということなんですが、
はい、
どういう、
主に乳がんの患者さんを見てます。でこれが乳腺の部分でして、で内分泌というのは甲状腺ですね。甲状腺にもいろんな病気ありますが、腫瘍性、いわゆるしこりですね、甲状腺がんが主になりますけど、それ以外にも良性のしこりの手術を担当してます。
乳がんと甲状腺がん、はい、今いろいろと増えてるようなんですが、はい、とりあえず乳がんからご説明いただきたいんですが、
はい、
乳がんは現状としてどうでしょうか。
はい、ニュースなんかでもよく取り上げられますけど、非常に増えてます。でこれは、ちょっと前でしたら、日本ですと、まあ、5、6年前、18人に1人と言われてる。今それが13、14人に1人まで多くなって、ですから本当に増えてます。アメリカ、欧米ではこれが8人に1人と言われてて、日本人の食生活からして、まあ、アメリカには追いつかないだろうと、まあ、半分高をくくってたんですけど、実はちょっと油断してる間にどんどん増え、率が増え、罹患率ですね、病気になる率が増えております。だからやっぱり食の欧米化っていうのはどんどん進んでるんですかね。で
食の欧米化と言いますと、はい、やはりアメリカ的なということですよね。
そうですね、
はい、そうしますと食事でその体質まで変わってしまうということですか。
は
い、
あ、そうですね、まさしくそうでして、もう一番多分悪いと思われてるのはコレステロールです。これもうメタボの世界でもういけないよと言われてますけど、これが乳がんになりやすいということにも影響しているというのが分かってるんです。うん、まあ、なぜかというと、乳がんというのは非常にホルモン、女性ホルモンに関連した病気でして、で女性ホルモンの元というのがこれコレステロールが原料なんですね。だからそれが多いとおそらく良くないと言われています。で面白い研究データがありまして、例えば移住した日本人、欧米にいわゆる日系人とかさ、ちょうど罹患率が白人と我々日本人とちょうど中間的なんですね。
罹患率っていうの
はかか病気にかかり なりやすい、うん、要するに乳がんになる、うん、確率が、
ということは、
はい、
もう半分以上増えるってことですよ。です日本人が海外に行くと、
そうですね、はい、要するにただ単に白人だから多いとか、うん、日本人だから少ないじゃなくて、環境因子が大きいっていうことが、うん、言えると思うんです。
食生活が変わっちゃって、食生活、
はい、まあ、コレステロールとかそういう脂肪ですよね、うん、が少ない方がいいとは言われてます。
そうしますと昔からよく言われてますのは、バストの大きい人はなりやすい、乳がんになりやすいって聞いてますけれども、はい、それはやはり脂肪に関連してるんですか。
バストは大きくなくても乳がんにはなってます。
安心してはいけないんです、
はい、はい、そうです。
そうですか。
ですが、また話戻りますが、やっぱり太っちゃったっていうのは結果ですよね、
うん、
要するに脂肪食の多いものを取ってるから太ってると。でやっぱりそういう太ってる人に乳がんが多く発生してるという、うん、で、まあ、日本の場合はそうじゃないけど、やっぱり乳がんにはなってた。だからもちろん食事が全てじゃないですけど、大きな因子ではあるということなので、まあ、基本的に向こうの方はもうやっぱり大きいです、はい、
そうしますと、まず食事に気をつけるということが分かりましたけれども、乳がんの症状、
はい、
乳がんかもしれないって疑わざるを得ない症状というのは主な症、はいはい、どういうことですか。はい、
日常外来でよく来られるのが、おっぱいが痛い、
痛い、
うん、これがもう圧倒的に多いんです、
うん、
でも私はいつも言ってるのは、乳がんって痛くないんです。
あ、そうなんですか。
痛い乳がんっていうのはまた別の理由で、うん、例えばしこりがあるからそれが 皮膚に貼ってそれで痛いっていうのはありますけど、乳がんだから痛いってことはまずないんです。乳がんの症状の1位はこれもう圧倒的にしこりなんです。しこり、痛くないしこり。痛みだけで乳がんを発見する場合っていうのは本当 3% 以下です。8割9割はしこり。だから何に気をつけてほしいかっていうとやっぱりしこりなんですね。今乳がん検診って一生懸命こう厚生省も含めて増やそうとしてるんです。ただまだ2割いってないんですね、日本の。例えばお隣の国韓国なんかでは8割9割の方検診受けてるんです。どうしてもやっぱり皆さん忙しいんで横に置いてしまうっていうのもありますし、まあそれでも皆さんちゃんと気をつけていただければちゃんと早期に発見はできるんです。やっぱり一番大切な自己検診なんですけどね、でふっとした時に皆さんちゃんと理解してんですね、何かある。だその何かあるって時にいや私忙しいからいいやじゃなく、ちゃんと医療機関にかかってくれると、まあ、そこで早期発見っていうのができるんで、しこりをきちっと見逃さず、あと後に後でいいやって思わず自分でちょっと自覚してもらうっていうんですか、しっかりとこれはどうかなというのを分かってもらうと、一番早期発見には有用です。
しこりを見つけた場合に、はいはい、どのくらいの確率で助かりますか。助かるという言い方も変です。
本物の乳がんかどうかですよね、はいはい。もちろん要するに良性のしこりか悪性のしこりかということですけど、大半は良性です。もちろん。
そうですか。
もちろんで例えばクリクリしてる、もう表面がツルツルしてるとか、あとは時間を追って、まあ、消えちゃうものとか、これは普通の乳腺がちょっと張ってるだけってことが多いんです、うん。悪性のっていうなんかこう触った時に根を張ってるというか、
硬いんですか。
そうですね、よく言われる、でも私分かんないんです自分で触ってもっていう方が多くいらっしゃるんですけど、必ず分かります、うん。分かんないっていうのはないから分かんないんです、うん。だからがんっていうものありますけど、これアメリカで英語ではキャンサーって言って、これカニですよね。カニのクレブスから来てんですけど、あれは岩にへばりついたカニを連想させると、それ、まあ、これ乳がんから来てんです。ここにできたしこりが、胸にできたしこりがいかにもカニが岩場にへばりついてるような、そういう感覚。
そのイメージですか。
そこからキャンサーという、要するにがんというのはカニとして語源があるんです。
乳がんの症状として乳首が引きつったり、あるいは腫れたりというのがあると聞きましたけれども、はい、そうしますとしこりの後にそういう症状が来るんですか。
そうですね、おっしゃる通りで、しこりがあるから引きつれるんです、うん。しこりが周りの組織をこう巻き込んで、うん、まあ引きつれるという。だからそこに、結合組織っていうのは人間の体どこでもありますんで、それを引きずり込んでるんです。それゆえ例えば乳首が違う方向を向いちゃったりとか、あとはエクボといって、うん、乳房の皮膚が中に引きつれたり、そういうことが起きてるんです。だから全ての症状は結局しこりがあるから起きてるんですよね、うん。
じゃあ自分自身で気をつけて時々自分で触診してというのが一番大切ですね、
は
い
は
い。
そうですね、月1回、うん。私がよく推奨してるのは、閉経前の方は、うん、生理初日をゼロとして、そこから10日目、10日目にの、まあ、お風呂入った時によく触ってみてください、うん。でその理由はその時が一番乳房が柔らかいんですね。それはホルモンバランスで、やっぱり乳房も女性ホルモンの周期の影響を受けるんで、例えば生理前になんか触ってみてくださいって言っても、大変な人はもう触っただけでも痛いと。それはホルモンの影響でおっぱいが張ってて、というだからそんな時に何を探そうって言っても大変です。だから一番柔らかい時期、これがだいたい生理初日をゼロとして、その10日目を目安にやってください。で、まあ、もちろん閉経後の方だったらどっか、まあ、毎月ね、日にちを決めて、で毎月触っていただいてその変化を見る、それが大切だと思います。
少し前に話題になりましたけれども、ハリウッド女優のアンジェリーナ・ジョリーが、はい、乳がんの心配があるというだけで、はい、まだ症状がないのに、はい、取ってしまったっていうのが乳腺を取ったんですか、
はい、
あれは、
はい、
それは日本では考えられないんですが、これからそういう時代になるんでしょうか。
根本的には日本の医療システム、これ皆保険ですので、みんな保険制度でやってます。で、保険制度というのはいわゆる予防医療というのは念頭に入れてないんですね。これ最初発足した当時、予防のためにみんなの税金を使いましょうっていう概念がないんで、今の状態では無理です。
病気になってからでないと取れない、はい、ということですね。
ですから健康診断も予防ですから、あれ自費ですよね。あるいは市が援助してます、ね、現状の日本ではああいうことは自費でやるんだったら別ですけど、
そうですか、
はい、なかなかそこまではいかない、うん、ただそういう方に、予防的にやるという施設は増え、だんだん動きは出てます、うん、はい、しとかなきゃいけないでしょうということで、う
ん、でもそこまでやる必要はまだないっていうところもあるんじゃないですか、はいはい、先生、
検診をちゃんとしとけば、うん、で早めに発見すれば、で実際遺伝子異常で、乳がんになる率っていうのは 10% 前後ですので、うん、残りの9割の方はそれとは全然関係ない理由で乳がんになってるわけですから、うん、どんなに遺伝子検査しても見つかんないわけです。そうするとやっぱり日々ちょっと気にかけてもらうこと、うん、それが大切だと思います、
うん、まず食生活の方を気にした方がいいということですね。
そうですね、まあ、食生活の方は今度もうそもそもメタボのことで大切ですから、うんうん、例えば、ね、コレステロール高いものばっかり食べてると血管が詰まって心臓が動かなくなりますから、うん、心臓動かないと、ね、もうそれで終わりですから、そういう意味で食事は大切です、う
ん、はい、じゃあ次回はその、メタボを含めた 食生活ですか、はい、栄養学の方ちょっとお話をお聞きしたいと思います、
はい
はい、今回は乳腺内分泌外科とは何かと、
はい、
乳がんを中心にお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス042-443-8068 443-8068、 E メールはメール @choufm.commail@choufm.com、 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストは外科の田部井功先生でした。
どうもありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。